こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、プロジェクトマネジメントの標準的な知識体系である PMOK 第7版を、日本語の図解を中心に読み解く実務学習向けの解説書である。著者は前田和株式会社トライデクレイテ、刊行は技術評論者。従来版で中心的だったプロセスや知識エリアの暗記だけでなく、第7版が強調する価値の実現、原則に基づく判断、状況に応じた適用という考え方を扱うプロジェクトの基本価値実現システム、12の原理原則、8つのパフォーマンス領域を軸に関連する手法を整理している点が特徴である。 PMBOK 本文の代替として網羅的な企画解説を目指すというより、抽象度の高い第7版を業務上の確認項目と実践の視点へ結びつける入門補助教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、プロセス中心から価値実現中心へという第7版の転換、PMBOK 第7版を理解する上で重要なのは、決められた手順を順番通り実行すること自体を成功の基準にしない点である。本書はプロジェクトの基本と価値実現システムを入り口に成果物を完成させるだけでは不十分であり、その成果物が顧客、利用者、組織にもたらす便益まで視野に入れる必要を整理する。例えば、期限内にシステムを納品しても現場で使われず業務改善につながらなければ、価値実現という観点では課題が残る。この視点は計画、実行、報告といった管理活動を否定するものではない。それらが最終的に誰のどのような価値に貢献するのかを問い直す枠組みである。図解によってプロジェクト、組織の運営、外部環境が切り離されたものではないことを把握しやすくしている。読者は自らの案件について、納品もの、期待される利用、事業上の効果を区別して考えることで目的と手段の混同を減らせる。次に、12の原理原則を固定手順ではなく判断基準として用いる。第7版の特徴である12の原理原則は、個別の作業手順を指示するチェックリストではなく、プロジェクトを導くための判断基準である。本書では、スチュワードシップ、チーム、ステークホルダー、価値、システム思考、テーラリングなどに関わる考え方を、プロジェクトの実務に接続して理解することを促す。原理原則の意義は、案件の規模、業界、契約形態、不確実性によって最適な進め方が変わる現実に対応できる点にある。小規模な社内改善と多数の関係者を持つ開発案件に同一の管理方法をそのまま当てはめることは合理的ではない。そこでプロジェクトマネージャーは守るべき目的や関係性を見失わず手法を選択する必要がある。本書の図解的な整理は抽象的な原則を記憶するためだけでなく、問題が起きた際に何を優先して判断すべきかを考える補助線になる。形式的な遵守よりも状況に適した責任ある意思決定を重視する点が第7版の学習で抑えるべき核心である。さらに、8つのパフォーマンス領域で管理上の抜け漏れを点検する。本書の中心的な対象である8つのパフォーマンス領域は、プロジェクトを成功へ導くために継続して注意を払うべき活動のまとまりである。ステークホルダー、チーム、開発アプローチとライフサイクル、計画、プロジェクト作業、デリバリー、測定、不確実性という領域は、直線的な工程ではなく相互に影響し合う観点として扱われる。例えば、計画を詳細化しても関係者との期待調整が不十分なら変更時の合意形成が難しくなる。また、進捗やコストを測定しても不確実性への対応が弱ければ数値の把握が将来の問題回避につながらない。本書は各領域の要点を見通しよく示すため、読者は自分の現場で偏りや不足を確認しやすい。特に納期、予算、タスク管理に注意が集中しがちな実務では、チームの共同、利用者への提供、変化への備えを同じ視野に置くことが有益である。領域を順番に消化するのではなく、案件の局面に応じて往復しながら点検する理解が重要となる。そして、テーラリングによって手法を案件条件に合わせる考え方、 PMBOK 第7版では、特定の手法を万能の正解として採用するのではなく、プロジェクトの条件に合わせて適用方法を調整するテーラリングが重視される。本書が知識と手法を合わせて解説する意義も、用語の意味を知るだけでなく、どのような場面で何を選ぶかを考える土台を作る点にある。予測型の計画が適する案件もあれば、要求の変化を前提に短い周期で検証する進め方が有効な案件もある。調整に際しては、成果の性質、変更の頻度、法規制や契約上の制約、チームの能力、関係者の数などを検討しなければならない。手続きを減らすことだけがテーラリングではない。リスクの高い案件では、意思決定の記録や品質確認をむしろ厚くする判断もあり得る。本書を読む際には、紹介されるフレームワークやツールをそのまま導入するのではなく、 自分の案件の目的と制約に照らして選ぶ姿勢が求められる。この観点を持つことで、標準知識を現場に押し付けるのではなく、実務上の判断を説明可能にするための資源として活用できる。最後に、図解と手法の併用が抽象的な知識を実務の確認項目へ変える。PMBOK 第7番は原則と成果を重視するため、初学者には具体的に何をすれば良いかが見えにくい場合がある。ああ、図像解を多用し、基本概念、原理、原則、パフォーマンス領域の関係を整理した上で、実務で使われる手法にも触れる構成をとる。これにより読者は、概念同士の位置関係を把握しながら、日常の会議、計画、関係者との調整、進捗確認に結びつけて考えられる。例えば問題が発生した際に、単に担当者の作業遅れとして扱うのではなく、要求の認識、関係者の期待、チーム内の共同、不確実性の見落としといった複数の観点から確認しやすくなる。ただし、図解による理解は実践経験を完全に代替するものではない。レビューにも、経験の浅い読者が本書だけで十分な実務力を得るのは難しいという指摘がある。したがって、担当上の案件を題材に不足や抜け漏れを洗い出し、必要な知識をさらに深掘りする使い方が適切である。PMP 学習では全体像をつかむ初期段階の補助教材としても役立つ。結論として、本書は、PMBOK 第7番の全内容を厳密に読み込む前に何が変わり、実務で何を考えるべきかを把握したい読者に適している。これからプロジェクトを担当する人、従来のタスク管理から一歩進んで、関係者価値、不確実性を含めて案件を見直したい人、PMP 学習の入り口を探す人にとって有用性が高い、すでに実務経験がある読者であれば、経験則で起こってきた調整や判断を PMBOK 第7番の概念に照らし、管理上の盲点を点検する用途に、一方実践経験が少ない場合は、本書だけを完結した実務指南書や試験対策書とみなさず、実際の案件、PMBOK ガイド、より詳細な手法書と併用するのが現実的である。同種の入門書との差別化は、原理原則と8つのパフォーマンス領域を単なる用語集として扱わず、図解と手法を通じて適用の視点へつなげようとしている点にある。肯定的な正解を覚えるより、案件ごとの条件を踏まえて価値実現に向けた判断を行うという第7番の要倉を、全体像から理解するための一冊である。ご支援いただける場合は、またわざ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。